ラジオもよせ
始まるよ。
はい、始まりました。ラジオもよせ。この番組はオタク落語家春風亭よしこうによるオタクのためのオタク向けラジオでございます。アニメやゲーム、漫画などの話からちょっぴり落語の話まで楽しめるオタク向けエンターテインメント番組でございます。私はパーソナリティの春風亭よしこうでございます。そしてアシスタントのよしこうガールズは、
はい、よしこうガールズ1号の役者アニソンアーティストとして活動中、ソンです。
はい、ニアさん今日お休みでございますんで、はい、今日は2人でお送りしますラジオ萌え寄せ、よろしくお願いいたします。
本日のラジオ萌え寄せは池袋某ビルよりお送りいたします。
はい、ということで始まりましたラジオ萌え寄せ第93回目。
すごい。
はい、ということでね、はい、もう12月最終週でございま す。今日が最後の配信でございまして。
あ、そっか、
最後です
ね。今年最後の、
今年最後のラジオも寄せでございます。はい、いやー、早かったな、
今年。早かったですね。なんかもう、ラジオも寄せももちろんですけど、本編の萌え寄せが本当に豪華で、こう毎月毎月こう目まぐるしい日々を過ごしてたんで、そうそうそうそ
う、今年なんかもう萌え寄せの記憶しかない。
大事なことありましたけど、
いろいろあったけど、なんかもう萌え寄せが結構大変でしたけどね。
濃密でしたからね。
こんなに僕声優さんとさ、その毎月会って、しかも相互フォローとかだったりとかさ、
そうです。だってここの、それこそ去年までのラジオ萌え寄せとかでよく名前が出てた声優さんとかがまさか一緒に番組というか、
そうそうそう、
いや、出てもらえるなんて思ってなかったですかね。
で、会います率の高さ。
そこもう毎週その話になっちゃうけど。
まあ、本当に。まあね、あまり語りすぎても、いや、会いますはすごい好きですけど、語りすぎてもあれなので、まあ来年は、はい、まあ、今のところ、その、第1回目で市川大志さん、はい、ね、その次は寺島拓馬さん、あ、でも会います。
そうそうですね。
まあそこそこ。そこはね、歌っぷりとかを、ね、まあ、寺島さんもね、アクエリオンとかでもいるだしね、うん、小林祐介さんとかね、うん、まあ今の中で収録段階で決まってるのはその3人ですけども、他にも、ね、まあもちろんアイマスの声優さんとかも出てもらうこともあると思うんですけどもね、もちろんそれ以外のね、ジャンルというか、
そうですね、
ね、作品の方々とかも
話と、嬉しいですね、
思いますのでね。で、とはいつつもちろんアイマスの声優さんも、間で挟むことも、ね。
なんかアイマスとの親和性がすごい、そうそうそう、あるんですよね、あるある、この番組。
っていうのもあると思いますので、そこはいろんな意味でお楽しみしてくださいませ。
はい。
はい、というわけでございまして、最初のコーナーこちら。
はい、よしこうアニメをカタルシス。
はい、このコーナーはオタクである春風亭よしこうが数あるアニメ作品、漫画作品、ゲーム作品などを語り尽くすコーナーです。そして今回のテーマは
冬アニメです。
はい、ということでね、冬アニメですよ。
冬アニメ、2019年の1月からのってことですよね。
いや、というかね、この冬アニメの前にまず、秋アニメがさ、すげえ豊作すぎて、やばいやばい。毎日アニメ見てるもん。
本当に取りだめが半端ないです、今回。
秋アニメ、何見てた？
秋アニメですか？
まあ、冬アニメみたいです。
ジョジョは置いときますよ。ジョジョはちょっと置いといて。
うん、
あと、カラクリサーカスすごい見てて、あとなんだ、どれから話す？癒し枠で言うとアニマエール、私結構見てて。
あ、
そう、まとめて見てるのが多いから、あと、東京グール、
うん、
もうかなり佳境に入ってて、うん、ちょっとこの放送時点ではまだ半ばなんで、見てるところが。まあまあまあね、うん、あと毎週、なんか、結構今期のアニメ、重たいというか、
うん、
結構がっつりした話のものが多くて、なんか結構まとめて見てるんですけど、私2週撮っては見てぐらいにしてるんですけど、唯一毎週欠かさずすぐ見てるのは、骸骨書店員本田さん
で。ああ、見てる。
あれ、癒しアニメというか、くだらなすぎて、すごいサクッと疲れた時に見たい。あれ結構ハマってます。よしこさん。
いや、僕結構まず、毎日なんか見てるからさ、曜日でさ、月曜日は、月曜の夜は、キャプテン翼。秋っていうかね、春からずっとやってるけど。
そう
ですね。ね、キャプツバでしょ。で、火曜日に、 9時54分から、アイドルマスターサイド M
を
分け合って見に、
ちっちゃいやつ。
ちっちゃいやつ見て、そっからそのまま東京 MX でずっと見てる。
そう。あ、ちゃんと曜日ごとで毎日追ってる。
東京 MX で、うん、ドラゴンボール Z の再放送と、で、ガンダムウィングの再放送と、
再放送まで押さえてる。
で、その後東京グルじゃなかったかな。確か。ね、火曜の11時からね。で、水曜、あれ水曜なんだっけ、そういうの接したな。もう水、あ、で、火曜はね、おそ松さんの
再放送。再放送
やって、再放送やって。そうそう。
そう。
水曜。
くだらなくて見ちゃうんだね。
あれ、水曜も忘れちゃったな。で、金曜日が、あの、金種、インデックスね、とある、マンションインデックスの第3期と、見て、そっからの、ジョジョでしょ？ジョジョゴブからの、あの、ジョジョゴブの後の、あれ、うちのメイドがうざすぎる。
うん。結構、メイド。深い時間ですけど。
そうそう、1時半だよね。いや、ウザメイドがね、これね、結構そのジョジョの後とのテンションの差があれなんだけど、まあ本当にだ、すごい、見てるジョジョの後とウザ。
いや、見てないです。ジョジョ録画で見ちゃってます。
あ、そうそう。いや、これがね、なんつうか、自衛隊かな、航空かなんか自衛隊出身のメイドさんなんだけど、うん、メイドさんなんだけど、その腹とか腹筋割れててさ、6P チーズみたいな。
6P チーズ。6P チーズ、ちょっと今年のワードになっちゃってる、うん。
まあまあ、すごい、こう、まあ
ね、
ムキピキだったりするんだけど、まあそれが、すごいもう、要は、あの、ガチ、ロリっていうか、まあ女性なんだけど、ロリで、もう、その、金髪のロシアのハーフの可愛い、うん、まあ女の子の目に惚れて、そのメイドになるみたいな。ただすごい、半分ストーカーみたいな感じになってて、うざいみたいなね。ゆり
ってもゆりっていうか、まあ、
それを女の子はうざいって言ってんだけど、うん。でもこれがなんかまあそう、ゆるく、だからジョジョの後だからさ、結構心がさ、ある意味キリキリした後だからすごいね、もう楽にも。で、その割にすごいね、声優さんのもいいし、で、作画のクオリティも高いし、なんかね、安心して見れるジョジョの後。
金曜日忙しいんですよね。私あの、抱かれたい男、1位に脅されてます、見てて。あれも金曜日なんです。あれジョジョの前なんです。
あ
テンションが忙しいね、金曜日。
そうね。で、土曜日は、グリットマン。
おぉ。
グリッド。いや、グリットマンは、結構、すごい、最初はね、始まる前は、うん、その特撮、僕、まあ特撮版、子供の時見てたから、特撮の時のファンが、こう、あって盛り上がってくれる感じかなと思ったらさ、いざ蓋開けてみたら、もちろん特撮ファンもそうだし、あの、アニメから入った新規の層とかも、わ、うん、ーっと盛り上がってて。
めっちゃ抜け出てます
ね。いろんな方向でね、もともとトリガーっていう、まあガイナックスからこう分派した会社、はい、フリクリとかもそうかな、うん、作ってたりとかのとこなんだけど、まあその、まあまずクオリティも高いし、パロディとかオマージュもすごい多いし、うん、で、男性キャラのそういう人気とか、あとは女性キャラの今回人気もね、
うん、
その二人ね、広い二人というか、う
ん。見ましたよ、あの、抱き枕。
抱き枕は。公式が、
アウト。
公式が最大手っていう。
すごいの出しましたね。
ただ僕はその前回の最後の時に、はい、で、主人公のゆうたくんが、まあなんか文化祭会だったんだけど、
はい、
だから男女逆転喫茶みたいな、そういうのやって、はいはい、まあそのりっかちゃんは軍服着てて、で、主人公のゆうたくんが、セーラー服着てて、
これは
でもツイッターのそういう界隈の人たちも、てんやわやだ。
公式ってか、公式の話ですよね。
公式の話。
本編の話ですよね。
ゆうたくんの女装。
すげえ。
女装が。いや、普通の男の子なんだけど、でも、うん、そう、ちょっと、ゆうたくん可愛いみたいな、そういう。ゆうたで女装といえば、なんか、JDKとかが言うたら、ゆうただとか、そういうのとかで、なんか、どんどん2点3点ってなって、
うん、
まあそういうのはありつつね。まあ、で、グリッドマンからの、ゴブリンスレイヤーか。うん。あれも、まあ、最近、異世界転生ものとかが多いけど、あれ、ゴブリンスレイヤーは転生ものじゃなくても、普通にファンタジーなんだけどね、うんで。ゴブリンだけを殺すみたいな。うん。うん、ひたすら、だから、ボスとかじゃなくて、ゴブリン狩り。
種族を殺す。
徹底的に。うん。主人公はもうすごい強いんだけど、もうゴブリンしか受け負わないみたいな感じのね。これも、まあ普通に面白くて王道で。いや、もう本当にね、冬アニメかな、だいぶ秋アニメの話しましたけど。
そう、私見てなかったんですけど、なんかこの間実家にシフラッと帰った時に兄が今期何見てるって話になって、うん、兄もオタクなんですけど、あのゾンビランドサガ、あれがめちゃくちゃ面白いよ、うん、なんでお前見てないんだってめっちゃ怒られました、うん、
ちょっとね、もうこれただゾンビランドサガの話するとまず1話の話をし
なくちゃいけないけど、そうそう、私も1話見て衝撃でした、
うん、そうそうそうネタバレになっちゃうから
ね。そうなんですね、
まあ、あれはもう
ぜひ見てください。
まず開始3分ぐらい
の。本当に衝撃だったけど、まあそれは1話だけなので。
うん、
オープニングがすごいんだよって言われて見たら1話だけオープニング違ったんですよね。うん、そう、ね。衝撃でしたよ。
なんかプリキュアみたいな始まり方をして。
本当に。いやでも、あれもすごい流行ってて、ちゃんと今度まとめてみようと思ってた、うん、怒られたんで。で、これ秋アニメの話終わっちゃうわ。
というけどね、冬アニメね。
冬ですね。
いろいろ、もうちょっとだいぶ時間がね、あれしちゃったんですけど。僕一つね、あのが、リビジョンズっていうのありまして、これがですね、谷口五郎監督っていう、コードギアスの
監督。監督で選ぶ。
監督、いやもう、プロですよ。いや、そろそろこの間、高塚さんの、会の時、もやしのちょっと前に打ち合わせをして、あの、高塚さんとね、マネージャーさんとお話ししてた時に、毎回アニメ、マイクル見てるんですかって言って、どういう風に選ぶんですかみたいな話になった時に、まあ、そうですね、制作会社とかスタッフとかでって言ったら、いや、プロですね、みたいな。
あの人、本物だ。あ、違う、その会話、
僕いや僕
あその会話、成り立つんですね。
そう
すごいな。
逆にさ、でもさ、制作会社とかさ、そういうのとかじゃなくてさ、いや、まあ、原作付きのやつは、そら、あるけど、うんうん、それ以外にさ、見るきっかけって言ったらさ、やっぱ、そうじゃない？
ああ、私は必ずあらすじ見ます。あらすじが、ストーリー的なの見たり、うん、あとは声優さんで見ることも
ある。そうそうそう。だまず、制作会社、監督、脚本、はいはい、声優っていう、まあ、もう、うんまあ、そこ、
うん。うんうん、
でも
そう。私、今期ちょっと楽しみにしてるのが、うん、B プロジェクト。私全然知らなかったんですよ、
はい。
その作品自体あんまり存じ上げなくて。うん、ただ、燃え合わせの受付をしてた時に、うん、燃え合わせのチケットを入れてたファミマの、チケットの袋にメモ書きでその人が B プロジェクトって書いてる人がいたんですよ。B プロジェクトって書いた袋から燃え合わせのが出てきて、B プロジェクトって何ぞやと思って、あ、なんか関係ある言葉なのかなと思って私調べたんですよ。そしたらその作品が出てきて、で、あ、アイドルものなんだ、うん。男性アイドルもののアニメとかゲームみたいなものなんだなと思って、そしたら、総合プロデュースが西川貴教だったんですよ。
ああ。
そうで、おお
兄貴が。
そう、兄貴が作ってる、プロデュースしてるアニメなんだと思って、それが今度の、19年の春じゃない、冬か、1月から始まるんで、うん、これ見なきゃなって、私、もやせのその、お客さんきっかけですごい。
そんなきっかけがあるんだね。
いや、そう。あのメモ書きをしてくれてた方、あ、誰かいの時だったかな。そう。たまたま多分他の、その B プロ関連のイベントのも入れてて、うん、ただそこの封筒にメモってただけだったんですけど、うん、気になって調べて、うん、そしたら今期始まるっていうので、私チェックしようかなと思ってるんですよ。
B プロジェクトの B は、
はい、
ボーイズの B なのかな、なんだろう、何の
B なんですかね。でもなんか B プロジェクトってそのアイドルグループだったかな、の話らしいんですけど、
月プロみたいななんかそういう
あ、そっか、関係あるのかな、そう調べちゃう、
うん、
そう、でももしかしたら模様性に出てくれる声優さんもなんかこう絡んでそうな、
うん、
そのファン層が一緒ってこと
は、ね、
まあ、そうなのかなと思って。これだ。
なるほど。
アイドルユニット B プロジェクト。
はいはい。
総合プロデュース西川貴教。
おお。
あ、でももう。
あ、でも八代さんとか出てるね。もう教えてもらった中で。
そうそうたる皆さんが。
すごいね。
出てらっしゃる。
うん。あ、おのディさんとかね。
いや、すごいですよ。
ああ、花屋好きそう。ああ、すごい。
B プロの勉強
する。森久保さんとかね。
そう。
江口拓也さんとかね、波川さんとか。ああ、すごい、うん。
すごい。ちょっとこれを、これ見ようと思って、ちょっとチェックしたんです。ちょっと模様切ない。受付の一言でした。
B といえば、はい、ブギーポップは笑わない。
2019年ですよ、今。次。
だって、そもそも最初のブギーポップの時とかって、深夜アニメ やり始めの頃じゃなかったかな、うん、エルフを狩る者たちとかそういうのがやってた頃にブギーポップの最初のアニメがやってたような気がするもん。
いやそう、小説、ライトノベル、ライトでもないけど、うんうん、そう、あれ読んでたの相当、まあ、なんかいろいろバレますけど、幼い頃と言いますか。ね、多感な時期に読んでましたけど。すごい、今、新しくアニメ化するんですね。
ね、今何年っていうの多いよね、ね最近ね。一周回って。
あとあれですよ。
はい、
ドロロ。
ああ。
平成最後に、ドロロ。マジかと思いましたよ。でもう CM が流れてて、それがすごい綺麗な描写の、あのアニメーションの CM で流れてるんで、結構楽しみにしてますね。
手塚作品とかってさ、絶対宝の山だと思うよね。
そう、そうですね。
って今からアニメ化するにもさ。
そっか。アニメになってないんですもんね。あんなにすごい作品がいっぱいあって。なってほしい手塚作品とかありますか？
うん、あれあれ、一番好きなのね、はい、七色インコっていう。
ああ、なってない。
なってないよね。
そうか、
多分
そうか、七色インコなってほしい。うん、確かに、
うん。ただ個人的なイメージなんで、はい、七色インコの主人公の声は、あの、僕、井上和彦さんにやってもら
い
た
い。かっこいい。あ、でもあれ、変身というか、あの、役に入ったら違うキャストになったりとかして。
とかね。うん。
なんか毎回声が違うかもしれないです。あ、それかっこいいな見たい。めっちゃ見たい。
今、この時代に、井上和彦さんに主役やってもらうっていう。
ああ、
うん。
いや、でも、受けそうですよね。なんかすごいおしゃれアニメになりそうだし。七色インコ。
え、七色インコとか絶対今、受けるよ。
絶対入りますよ。っていう。手塚作品とかね
。
うん。
いや、あとなん、まあ、火の鳥とかね、やっちゃうとでも、
うん、でも劇場版とかになっちゃいますよね。
うん、
なんか、
あのクラスだとね。
とかで区切らないと。
うん。
そう。いや、宝の山だ、確かに、うん。まだアニメになってない美しい作品があまりにも多い。
うん。ね、石の森先生とかね、長井郷先生とかもう本当にいっぱいあるから、多分、これから困ったらじゃないけど、
困ったらじゃないです
けど、何年周期とかでね。
そうですよね。うん、いや、ぜひしてってほしいですよね。今、うん、本当に一期で始まるアニメが多いじゃないですか。
うん、
だから、なんか多分制作さん大変だろうから、うん、そういうのもどんどん出してほしいですね。うん、
あとちょっと個人的にはまたまあそういうリメイクとはまたちょっと違うんだけど、はい、セインティアショーっていう、これセイントセイヤの女子版っていう、
はいはい、
これ女体ことは違うんだけどね、まあ女子のセイントだから、まあセインティアっていうね、そういうのあれなんですけど、まあ一応世界は繋がってるといえば繋がってるのかな。
え、これって学校ものなんですか？でもなく、
まあ一応まあ普通にセイントっていうか、ね、
戦う、
まあ要はセイントが女子っていう、
うん、
そういう話なんだけど、うん、僕、セイントセイはオタクの目覚めというかさ、まあ僕は、僕幼稚園の時にね。
早いな、うん、早いわ、
うん、買ってっていうのがあるので、そこは、
うん。人生をかけて応援したい作品ですよね。
セイントセイヤーシリーズといえばね、うん。
そう、面白そうですよね。キャストもすごい豪華ですし。
うん、
あの、アニメ。すごくないですか？
そうね。うん、
男性陣もすごいな。
男性陣、これ、結構、
そのままですか？
違うか、ミロとかって、確か池田修一さんとかだったから、多分、途中でね、キャストが一新されたのがあったんだよ。セイントセイヤの、OVA で、続編、セイントセイヤのテレビ版は、原作のポセイドン編までで終わってて、うん、その後の一番最終章のハーデス編が、アニメになってなかったんだけども、はい、その、ハーデス編の一番最初の部分、OVA6 巻分まではオリジナルキャストだったんだけど、うん、そこで、車田先生が、聖夜以外キャスト変えようみたいな話、だそれちょっとね、もう年もいってるからって言って、まあ、聖夜役の古谷徹さんは、いや、それは、だったらみんな変えようみたいな、まあまあ、まあ、まあ、いろいろね、真実はあれなんですけども、そういういろいろ話があって、まあ、そこからね、全部変わった。若い人になった。
すごい。でもそう、世代を交代してもこう受け継がれていく作品とか、こうやって長く
そうそうそう
愛されてる作品ですもんね。
ね、ちょっと前、何年か前もね、セイントセイヤオメガっていうの
もあ、そうですよ、
ありました。あれもね、結構好評でね、1年の予定が1年半ぐらいやってたのかな、うん、っていうのもありましたしね。あとはね、冬アニメ、あのケモフレ、
あお、その話に出ましたね。 そうですよ。いや、一期、一期というか、一の方、うん、無印の方、本当にハマりましたし、いい作品だったんでね。にも、録画してね、こう、吟味したいなと。
カバンちゃん出ないかな。
カバンちゃん、カバンちゃん出ないかもですね。あ、でも、あれ続きなんですかね。
いやー、さすがに。そこが一番感じないよね。
わかんない、
ね。それでもカバンちゃんが出るか出ないか、じゃん。うん。そうだよね。
そう、なんせ、だって、もう一本あるじゃないですか。その、まあ、言っちゃいますと、たつき監督が作る方のアニメ、ケムリクサーも、同じクールで始めるっていう。あえて多分、こう、同じに始めるのかなと思ったんですけど。
まあ
ね、
まあ、どちらも楽しみに。
どちらも、我々は見る側ですから、まあ、楽しみにね。
したいなと思います。まあ、他にもね、いろいろ、ありますけども、ちょっと、また、始まってからね。
うわ、すごい。
なんかあるって、あと
これ。いや、あんまり放送に乗るかどうかあれですけど、臨死エコダちゃんって、私この原作の漫画読んでるんですけど、結構、ギリギリな、なんかエコダに住んでるギリギリな女性の話。なんでこれアニメ化するんだと思って。アフタヌーン連載。
アフタヌーンそういうのはいいよね。
これすごいなかなか攻めた作品なので、ちょっと注目します。30分アニメなのかな ?10 分とかかもしれない
です。短い。本田さん枠みたいな。
あ、そうそう。だと思うんですけどね。
本田さんもある意味攻めてるよね。
攻めてますね。
あれ、結構怒られてるんですよ。本屋業界で。
やっぱり
怒られた回もあったらしいよ。
ああ、あれ、取り次ぎさんも、いろいろあったみたいな。いや、でもすごい、私あれ古本屋に勤めてたことがあったんです。すごい気持ちわかるんですよ。そう。いろんなね、何が、ダークホースもまだいるかもしれないね、古アニメも。
また始まってね。
そうですね。
3話ぐらいまで見てから。
そうです。吟味してからね。
思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、ということで、2018年も、
はい。
間もなく終わりということで。
はい、おっと残すは冬コミだけですね。
冬コミ。戦いが。
戦いが、俺たちの戦いが。
最後の聖戦が。三口割りが。
三口割りが。
始まりますけどもね、冬コミは、今年はですね、はい、僕は初日にですね、
はい、
まず女性向けの日に、
あ、はい、
はい、僕のサークルは落ちちゃったんですけど、だけどちょっと委託させていただけることになりまして、そちらで、出させていただくんですけども、まあ、この収録の時には何の形もないんですけど、
そう何かしら。
で、作ってるはずです。はい、作ってるはずです。放送の時には、
できてないと、あと3日しかない。
3日しかないけども、わかりません。
何がね、これごめんね。コピーなら。
まあ頑張って作ります。で、あと3日目に我々2人ともなんですけども、はい、毎年というか毎回ね、年に2回参加させていただいているオタク落語 CD というものがございまして、そちらがですね、日本放送の吉田アナウンサーという方がね、出しているオタク落語 CD に参加させていただいております。うん、ちなみに、この、今ラジオを撮ってる収録の後にその CD のやつ撮ります。
頑張ります。
頑張りますんでね、そちらの稽古もこれからします。んで、よろしくお願いいたします。そういうわけでね、2018年も、
はい、
リスナーの皆様、はい、そして、もう寄せとかね、その他落語会とかね、孫さんたちのライブとかね、まあいろいろな方々に支えられてここまでやってまいりました。
ありがとうございます。
で、2019年には、ラジオもう寄せが100回。
すごい。100回。
100回。今93回だから、あと7回。7回以内に打ち切られなければ。
そうですね。2月ぐらいまで頑張りましょうね。
100回いきますので、100回超えたらなんか、一大イベントをやれたらいいなと。100回突破記念。
お、どんなことやってほしいとかメッセージぜひね。
メッセージ何かありましたら、よろしくお願いいたします。そういうわけでございまして、そんな感じでお送りしました。ラジオもよせ、その前に告知だ、
告知。そうですね。
最後に、告知でございます。で、よしこうでございますけども、もよせ、ね、ニコニコのもよせの公開収録がございます。まあ、日にちだけね、ざーっと言っちゃいますけど、1月14日の夜、ゲストが、市川太一さんでございます。こちら場所は深川の江戸資料館でございます。で、1月26日の土曜日の夜、こちらがですね、寺島拓馬さん。こちらが、中野ゼロホールでございます。で、2月の9日の夜、こちらがですね、小林祐介さん。こちらが、カメリアホール、亀戸の駅前の亀戸文化センター内カメリアホールというところでございます。今のところ3本
あ、もしかしたらこの、ね、放送の時点でもう1本ぐらい決まってるかわかんないですけども、今のところ3本告知、しております。そちらよろしくお願いします。翔さん何かありますか。
じゃあこれですいません、1月の20日、日曜日お昼、私が所属しておりますアニソンボーカルユニットハーチャリングソン、こちらが主催の、イベントを行いたいと思いまして、こちらのタイトルが集まれチャリン組全力オタク宣言というイベントです。こちらオタクのオタクによるオタクのためのね、あの楽しいライブやろうと思ってるんですが、なんとこちらのゲスト、春風亭よしこうさんが、そしてよしこうさんの2号のニアちゃん、そして、私たちのシンガー仲間であります越野翼ちゃんをお迎えして、楽しいあのライブあり落語あり、そしてこのラジオ収録もあり、まあいろいろオタクのエンタメが詰まったイベントをやろうかなと思っておりますので、ぜひぜひあのご予約お待ちしております。 Twitter に詳しいこと書いてありますのでよろしくお願いします。
はい、お願いします。そんな感じでお送りしましたラジオ思い寄せ、各コーナーでは皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先は、
はい、ラジオ思い寄せのメッセージは radiomoeyose@gmail.com、 ラジオ思い寄せ @gmail.com です。
はい、そんなラジオ思い寄せパーソナリティの春風亭よしこうと、
よしこうガールの1号のソンでした。
はい、来年も聞いてね。Yeah.